鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。今日の一本ご紹介する前にメッセージを番組にいただいてますのでね、先にそちらをご紹介したいと思います。ハニーネームアリンコ F さんからいただいております。ありがとうございます。多分ねこのメッセージは、1月にご紹介した、台湾とフランス制作の映画サリー、この記事をね、ご覧になって聞いていただいていただいたメッセージだと思います。サリーマッチングアプリで出会った男性に台湾からパリまで会いに行く女性のお話でしたけれども、メッセージね、一人会議という言葉初めて聞きましたが、なるほど大切な作業と感じました。私も年2回同人誌を出版するグループへの投稿を続けていますが、まさに一人会議だったのかなと思います。マッチングアプリは年下の知人がそれなりに楽しんでいる様子を身近に見ていますが、私の世代では怖くてとても無理、笑いと書かれております。私もね同感です。疑り深い性格だし、まあ、世代的にもねネットや SNS 関連にはね慎重なんですよね。ましてマッチングアプリで、まあ、人に出会うという選択肢は私の中にもありませんね。アリンコさんに同感です。でもおっしゃるようにね、一人会議というのは必要かなと私もその、シネマエッセイに書いたんですけれどもね、まあ、その一人会議の一つとして私もエッセイを書いていますし、アリンコさんも何か文章を書かれているようですよね。まあ、私も同人誌に10年近く投稿エッセイを投稿しているんですが、まあ、その同人誌この春発行の号をもって休刊となるのでね、さあこれからどうしようかなということなんですが、でもいつまでもねどこかに投稿しなくても自分の中で書いていきたいなっていう気持ちはあります。それこそ本当に一人会議ですよね。アリンコ F さんもどうぞねいつまでも書き続けて一人会議を続けていただきたいと思います。メッセージありがとうございました。さて今週のとっておきの一本をご紹介しましょう。今週は日本映画で小引き町の仇討ちというね時代劇をご紹介します。原作は永井紗耶子さんの同じタイトルの小説ですね。小引き町の仇討ちという作品ですが、この小説山本周五郎賞と直木賞をダブル受賞している傑作時代小説であり、またミステリー小説でもあります。さてどんなお話かと言いますと、時は1810年、文化7年だそうですが、1月16日というね、日程日付まできちんと表されるんですけれどもね、江戸小引き町にある歌舞伎小屋森田座、これが舞台です。雪のしんしんと降るその日、森田座では歌舞伎の奏本忠臣蔵が、しかも千秋楽が上演されていました。降りやまぬ雪の中芝居を見終えた客たちが色とりどりの傘を開き小屋から出てきます。真上から撮っているこのシーン、この後の真っ白な雪景色の中で繰り広げられる仇討ちとともに鮮やかな幕開けというね、そんな印象を与えてくれます。いきなり仇討ちから始まる物語なんですよ。まるで芝居見物のように大勢の人々が見守る中、美濃の国の遠山藩士、伊能菊之助という青年が父親の敵作兵衛の首を討ち取ります。雪の舞う夜に起こったこのドラマチックな事件は小引き町の仇討ちとして江戸の町の語り草となります。そして1年半が過ぎた森田座に一人の田舎侍が訪れます。美濃の遠山藩の加瀬総一郎という男で、江戸の語り草となったあの仇討ちの顛末が知りたいのだというんですね。その仇討ちをした伊能菊之助は美濃藩の若侍でした。その菊之助がいかにして父親の敵である作兵衛の首を討ち取ったのか、 その仇討ちには腑に落ちない点がいくつかあると思っている加瀬が、この事件に立ち会った人々につぶさに聞き込みを続けるうちに、あまりに意外な真相が明るみになるというね、そんなストーリーなんですが、まさにねミステリーなんですよね。謎があるんですよね。でこの事情を聞きに来た加瀬総一郎という侍、人間味あふれる人たらし的な魅力ある人物、それを江本佑さんが可愛らしく演じてるんですよね。そして仇討ちで切られる2人はね、長尾健人さんと北村和樹さん、その他森田座の座付き作家に渡辺謙さん、森田座の裏方の面々を瀬戸康史さん、滝藤健一さん、高橋和也さん、正名牧蔵さんなどが演じています。中でもそのね、江本佑さん演じる美濃の田舎侍加瀬総一郎、仇討ちの現場を見ていたその森田座の人たちにいろいろ聞き回るんですけれどもね、その度にお腹の虫がグーってなるんですよね。でその度にお蕎麦や土壌鍋、長屋の家庭料理などをご馳走になるちゃっかりさんなんですよね。その聞き込みの仕方もね、押したり引いたり笑ったり、まるでね、なんか刑事コロンボあるいは古畑任三郎というね、そんな名探偵ぶりなんですよね。で映画の中で誰かのセリフに、表面は人懐っこいが肝が据わっているという言葉があるんですけれども、彼を見て観客もね、見ているうちにこの侍ただものではないというね、思いがどんどん深まってきます。全くの余談なんですけどね、江本佑さんのお父さん、あの江本明さんですよね。これ江本明さんはなんとこの話の舞台となった小引町のお生まれらしいんですよね。銀座の真ん真ん中なんですよね。そんな縁もあって、佑さんにとっては思い入れのある作品になったようなんですが、さてこの作品見どころはやはり冒頭の仇討ちシーンですよね。真っ白な雪の中に全身真っ赤な返り血を浴びた若く美しい菊之助が立つ歌舞伎のような映像、そして森田座の人たちのそれぞれが個性を発揮してあることを成し遂げる人情ある行い、私個人としてはね、もう忠臣蔵大好き人間なので、仇討ち自体に胸が震えるし、忠臣蔵千秋楽の芝居小屋というのも嬉しい設定でした。そして座付き作家金次が仇討ちの現場を、2階からね、照らしてやれと舞台の照明用具で明るくするシーンがあるんですが、このシーンね、忠臣蔵の討ち入りのシーンと重なってね、おーっとね、心躍るものがありました。討ち入りをね、助けるべく、あの忠臣蔵ですけれどもね、吉良邸のお隣の家の主が提灯で照らすというシーンが確かありましたよね。そこと重なってね、ちょっと心躍りましたそして何よりね、下回っておりません。そして何よりラストシーンに込み上げるものがあり、泣けました。ラストシーン良かったですというね、そんな泣ける結末なんですけれどもね、ぜひご覧いただきたい素晴らしいエンターテインメント娯楽映画だと思います。小引町の仇討ち、原作は先ほども申し上げました永井さやかさやこさんの、同じタイトル小引町の仇討ちという作品で、新潮文庫から発行されております。監督脚本は源隆監督です。2月27日、来週の金曜日公開となっております。そしてイオンシネマサンダウッディタウンでも上映されますのでね、興味のある方ぜひご覧いただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。